皆さんは待つことが好きですか？イエスと答えたら珍しいでしょう。例えば今のコロナの状態で教会として待ってますね。ある日やっと十分の人はワクチンを受けて教会の生活は普通のようになります。一緒に食べるようになるかもしれません。日曜日には長い間交わることができるようになるかもしれません。今の状態は嫌でしょう。待ちにくいではないでしょうか。うちの父はイギリスにいる。うちの父はバスに乗れません。なぜなら何回も乗り場で5分ぐらい待って諦めて次の乗り場まで歩き始めてバスに通られて しまいます。待つことは難しいではないでしょうか。それなのに私たちはクリスチャンとして待つと呼ばれます。イエス様は私たちの身代わりに十字架で死になった結果、私たちは許しも御霊ももらいましたが、ある祝福のために待たなければなりません。ある日私たちは道徳的に完全になります。今何回もあの味罪に落ちてしまってます。その罪の中に怒ることも欲望も妬みもありますね。ある日私たちは永遠の完全な体をもらいますが、今は健康のトラブルも結局死にも合います。ある日イエス様はクリスチャンのみんなの目から涙をことごとく拭い取ってくださいますが、今心配と苦しみにやってます。家族のための心配もお金の心配も将来のための心配もありますね。今朝皆さんはその将来にある祝福を待つことは難しいと思っているでしょうか。御言葉に励まされましょう。今日の聖書箇所のテーマは天の神様を待つことにへりくだいなさいということだと思います。実はへりくだることはこの手紙の中心的なテーマだと思います。一生に試練の中でへりくだいなさいというテーマがあります。先週欲しいものに天の神様にへりくだいなさいというテーマがありました。何回も将来のための計画に天の神様にへりくだいなさいというテーマが出ていると思います。最後にこの聖書箇所で天の神様を待つことにへりくだいなさいというテーマがあります。しかし待つことは難しいから、私たちはどのようにこの点で天の神様にへりくだることができるでしょうか。最初に待つことに目的があるというポイントがあります。7節をご覧ください。ある農家は田んぼで働いているような状態です。8月に、間違ったら教えてくださいけれども、8月になったら米がもう成長しているかもしれません。大きくなり始めたかもしれません。昔だったら収穫の前にみんなのお腹がついたかもしれませんが、ちょっと早めに収穫したら大丈夫じゃないかと聞いた どうでしょうか。この実はこの状態に待つ目的がありますね。さまざまな雨が来るなら、その米はもっと大きくなって、もっと大きくなりますね。待つことは無駄なことではなく、大事なことですね。収穫のために状態が完全になれますように、待たなければなりません。同じように、私たちもクリスチャンとして、イエス様の再臨を待つことに目的があります。しかし、私たちの待つことは何の目的があるでしょうか。聖書には2つの答えがあると思います。1番目に、第2ペトロ3章9節でこう書いてあります。一緒に読みましょう。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ありがとうございます。もしかしてイエス様の再臨を待つ間、皆さんは苦しんでいます。その間に天の神様はご家族に多くの人々を呼ばれています。何百年間に宣教師がイスラム教の国々に働いても、クリスチャンになった人々はすごく少なかったけど、最近の何十年にはイランだけにクリスチャンの人数は100万人ぐらいまで増えたと思われています。2050年までだったら私も亡くなったかもしれませんと思うけれども、2050年までに中国のクリスチャンの人数はノンクリスチャンの人数以上になると思われています。私たちがイエス様の再臨を待つ間に、多くの人々は私たちの兄弟姉妹になって、素晴らしいでしょう。主を褒めてたえます。また何週間前にヤコブ一章に試練に目的があることについて考えましたでしょう。その目的は私たちの人格を成長させるという目的です。つまり、試練や苦しみの中で再臨を待つことによって、私たちはイエス様のようになっています。皆さんは職場や学校でクリスチャンとして寂しくなって、天の神様と具体的に一緒になることを慕っているでしょうか。もちろん兄弟姉妹としてお互いに支援するべきですが、天の神様がその寂しい感じ、つまりその試練を、皆さんがイエス様のようになれますように使われています。そう感じないかもしれませんが、天の神様は私たちの天国のための憧れによって私たちを成長させられます。私たちの再臨のための待つことは無駄なことではなく、目的があります。それを覚えて御前に減り下りましょう。今日の2番目のポイントのために、9節をご覧ください。裁判官が来ることを待つと覚えるべきというポイントです。クリスチャンとして生活したら、御霊の実を楽しんでますね。 超自然的な喜びを感じていますね。超自然的な平安を感じていますね。超自然的な愛を感じています。しかし、そのクリスチャンの生活はあるとき難しくなるのではないでしょうか。旧約には兄弟姉妹の関係のトラブルが指摘されていると思います。天の神様はご自分の教会を建てていることを覚えて素晴らしいですが、文句は言いやすいですね。あの人はうるさい。いや、あの人は静かすぎると文句しています。あの人は奉仕をやりすぎる。いや、あの人は奉仕をやってないと文句しています。または、天の神様が私たちをさまざまな人格を与えてくださいました。あるときは、その人格は反対のような感じがありますね。リーダーさんたちは、皆さんのことについて文句を言いやすいと思います。私たちを許してください。皆さんは私たちのことについて文句を言いやすいと思います。何回も間違ってしまって、許してください。お互いに文句を言いやすいのということについて考えば、どうすればいいでしょうか。次のような状態について考えれば役に立つと思います。皆さんはそうやってないかもしれませんが、両親が早く帰るとどんな気分があるでしょうか。状態はやっぱり両親がいない晩はパーティーを行おうと思うことけれども、両親が早く帰るとどうでしょうか。恥ずかしい気分ではないでしょうか。コードがバーに合ってないからです。もう一つの例なんですが、職場で昼寝やっているときは上司が入ることはどうなるでしょうか。恥ずかしくなるでしょう。コードが場に合ってないからです。万物の裁判官である天の神様が来られるとき、私たちが兄弟姉妹について文句を言っているならどうでしょうか。恥ずかしくなるでしょう。今日帰ってから礼拝について話すと、裁判を見てにいられましょう。兄弟姉妹に失礼されたとき、裁判を見てにいられましょう。がっかりされるとき、裁判を見てにいられましょう。本当の裁判官が来られるから耐え忍んで待ちましょう。今日の3番目のポイントは、聖書の耐え忍んだ英雄を覚えるべきです。それは11節にこの次のような人がありますね。誰でしょうか？どう思うでしょうか？あ、ヨブですね。ヨブです。皆さんの中である人は覚えるかもしれませんけれども、ヨブは非常に苦しみました。富を亡くなりました。子供たちも急に亡くなりました。結局、ラストのように悪性の種物で打たされました。だから毎日泥に座って天の神様と理論しました。悪魔が天の神様に、そうしたらヨブは確かに神様を呪うと言いましたが、違いました。ヨブは耐え忍んでいた模範になりました。ヨブは自分の苦しみに困惑されましたか？そうです。ヨブはその苦しみの中で答えなさいと 天の神様に叫びましたか？そうしました。が、答えを待っていたとき、天の神様のことを諦めませんでした。また、ヨブの話に、天国の宮廷は、みんな、ヨブの決断を見て、天の神様を影響されるかどうかと思っていました。そして、ヨブは苦しみに耐え忍んで、最後まで天の神様を待つとき、天国の宮廷がそれを見てお祝いしました。または、ヨブはある日、報いをいただきました。子供たちも富もあるようになりました。天国の宮廷は皆さんの忍耐を見てお祝いしているでしょうか。私もヨブの忍耐に励まされました。またこの教会の皆さんの忍耐に励まされました。励ましてくださったことありがとうございます。ある教会は何十年間家族の人のためにイエス様を信じられますように祈ってもまだ耐え忍んで待っています。ある兄弟姉妹は何年間健康のトラブルにあってもまだ耐え忍んで待っています。ある兄弟姉妹は知事のために一生懸命祈って生活に活動に誘ってもまだ耐え忍んで彼らの救いを待っています。この教会の兄弟姉妹の苦しみの中の忍耐は天の神様の栄光になります。主を褒めたたえます。ヨブのような聖書にある英雄も教会にある模範も覚えて主を待ちましょう。今日の最後のポイントは、天の神様は私たちの将来をご覧になるというポイントです。12節をご覧ください。待つことのある辛い面は待ちながら何が起こると見えません。うちの父はバスが来る時刻をすでに分かるならきちんと待つかもしれません。私たちはこれからの歩みに何があるかどうか分かったら心配しないかもしれません。実は12節は注意です。あなたは将来に見えないから将来のことについて誓いないでくださいという意味がありますね。しかし12節に励ましもあると思います。それは天の神様が将来をご覧になることです。皆さんの家族はみんなクリスチャンになるでしょうか？わかりません。ですが天の神様はご覧になりますから、天の神様を信頼して待ち続きましょう。イエス様が来られる前に皆さんの仕事は難しくなるかわかりません。ですが天の神様はご覧になりますから、天の神様を信頼して待ち続きましょう。イエス様が来られる前に日本の経済的な状態はどうなるかわかりません。ですが天の神様はご覧になりますから、信頼して待ち続きましょう。天の神様はみんなの将来をご覧になるから信頼できます。今朝皆さんはこの素晴らしい天の神様を信頼しているでしょうか？待つことは普通に難しいです。クリスチャンはイエス様の十字架の尊い御業によってもう許しも御霊と直された心をもらいました。 また将来にあるもっと素晴らしい祝福を待っています。しかし、その将来を待つことは難しいです。見舞いに張り下りましょう。待つことには目的があることを覚えましょう。裁判官を待つことを覚えましょう。聖書にあると教会にある模範に励まされましょう。天の神様はみんなの将来をご覧になることを覚えましょう。そうすれば待つことによって天の神様を栄光されます。一緒に祈りましょう。天の父様、私たちはみんなイエス様が来られることを待つこと待ちにくいと言わなければなりません。どうか助けてください。忍耐がありますように助けてください。待つ間に励まされますように導いて助けてください。感謝してお祈りします。アーメン。